8番上村刑事が一般質問を、通告に従いましてさせていただこうと思っております。今日は大きく3つ、質問したいと思っております。そのうちのまず1番目から、子育て政策の新しい基本方針が必要ではないかということで、質問させていただきます。子育て政策につきましては平成26年度壱岐市子ども子育て会議の答申、壱岐市公立保育園幼稚園のあり方を基本に第3次壱岐市総合計画、第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画に沿って、政策を実行中と理解をしております。しかし平成26年度答申につきましては、その時々の社会情勢や実情に応じて、方針を変更、総合計画については、総合計画と子ども子育て支援事業計画につきましては、今年度までの計画で、今後の方針が不明瞭であります。今この状態で幼稚園の統廃合も打ち出しをされて落としている状態でございます。2年前にですね、すでに私が認定こども園を4園設置するという総合計画の実現が、これ令和6年までなんですけども、令和6年までに認定こども園4園を設置するという計画について不可能であるということが明瞭であったために、令和6年度以降の目標がなくなるということと指摘しまして、一般質問の方で述べさせていただきました。そこで一度子育て政策のグランドデザイン、全体構想ですね、それを決めた方がいいのではないかということで提案をさせていただきました。ソフトとハードの両面で施策を再検討し、子育てにお金をかけて人口増に寄与できないかという提案をしていたところ、当時の白川市長からもですね、参考にするというふうなお答えをいただいております。そこで今日の議論ですけども、今後の政策につきまして以下4点の方をお伺いしたいと思っております。まず1点目です。まず幼稚園の話なんですけども、幼稚園は今から統廃合を進めようとしております。2年前、当時の教育長答弁の中では、令和6年3月まではこのままで、その後幼稚園の段階的統合に進める中で、幼稚園型認定こども園について市民部と協議することについて見通しとして持っているという答弁でございました。市民部と教育委員会はこれまでですね、協議をしてきたのか、これから協議をするのか、今後の協議計画を具体的にお伺いしたいと思っております。2番目にですね、平成26年度答申の形が今どうなっているのかが分かりません。時々で変えたとされましても、文書として確認ができず、何を根拠に政策を進めているのかが議論できない状態です。同答申の最終形をどういうふうに理解したらよろしいのか、見解をお伺いいたします。3番目、子ども計画策定中との認識でございますが、平成26年度答申の位置づけをどういうふうにしているのかを伺いたいと思っております。同答申の作成時から時は経ち、10年が経っておりますが、社会情勢は大きく変化をしております。子ども計画策定の中で新しく全体構想を考え直して基本構想とすることが必要ではないかと思って提案をさせていただいております。4番目にですね、子ども子育て会議の方で主に政策が議論されているということでございますけれども、議事録の確認をするには情報公開請求が必要で容易でございません。また担当課の窓口で閲覧することが、まあ、議事録ですね、閲覧することができるということでありますけども、まあ、閉庁時間がありますので時間的制約もなく、窓口でずっと長い時間見ることもできず、非現実的かと思っております。容易に誰でもがアクセスできる方法で、議事録等を閲覧できるように変えるべきではないかと思っております。見解をお伺いいたします。そして、さらに、同会議に提出された資料も、見れません。パブリックコメントの結果も、今は見れない状態です。今年度以降の議論にも影響する話でございますので、記載されている内容を、公開すべきではないかと思っております。子ども子育て会議の審議にかかる資料など、子育て政策に関わる、資料の限定的な公開がされている状態では、不十分かと思いますので、すべて公開ということで、市民に共有していただきたいと思っております。ご見解をお伺いいたします。
上村刑事議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山口教育長。
まず最初の協議したのかというご質問でございます。私が教育長になりましてから本日までですが、子ども園やそれから幼稚園の現状については市民部の部長さんとはですね、何度もお話し合いはしております。ただそれは非公式な形でございまして、記録や議事録はございません。そして子ども園を作る前提となりますのは、議員がご指摘されている前の教育長の答弁にもあるとおりですね、まず幼稚園の統合をして、その中でということでございます。やっと今幼稚園の統合を始めたところでございます。現在ですね、保護者などの意見を聞いておりまして、それを踏まえて、進めていくつもりでございます。その段階で必要に応じて、公式な会議を市民部と持つことになろうかと思っております。以上でございます。
吉田市民部長。
それでは8番上村議員の2番目以降のご質問について私の方からご答弁をさせていただきたいと思っております。まず丸2につきましては、同投資の最終形をどうしたらどう理解したらよいのかという見解のご質問でございます。まずもと答申でございますので、答申という形で進言や意見を受けております。それを受けての市の方針といたしましては、施設の集約化を行いながら認定こども園の開設を目指すというところでご理解していただければと思っております。これまでもご説明の通り、壱岐市総合計画及び26年の壱岐市公立幼稚園及び保育所運営のあり方を基本としながら、その時々の社会情勢や実情に応じて壱岐市子ども子育て支援事業計画の見直しを行いながら、その計画に沿って政策を進めてまいりました。令和5年9月には第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画中間見直しで、令和5年までの事業計画を市議会の方で、認めていただいた状況でございます。ただしこの支援事業計画につきましては、市議もおっしゃいました通り、本年度に、計画期間の最終年度を迎えることになり、これに伴い令和7年度から11年度までの計画期間とする第3期子ども子育て支援事業計画の策定と合わせて、市町村子ども計画を一体的に策定することで、現在策定業務を着手しておる状況でございます。その中で新しい市の方針もこの会議からの答申等を受けながら決定していくと思っておりますが、それにつきましても分かりやすく示す必要があるという認識は持っておりますので、その計画の策定業務の中できちっとそういったことも踏まえながら計画の策定に進めたいと思っております。それから3番目につきましてですが、3番目につきましては大きく、子ども、この今申しました子ども計画策定の中で新しい全体構想を考え直し、基本政策とすることが必要ではないか、というご質問でございます。まさしくその通りだと考えております。これまでも お話ししました通り、社会情勢は大きく変化しております。児童の減少につきましても我々が想定した以上に減っているというのが現状でございます。今教育庁の方からも答弁ありました通り、教育委員会の方でも統廃合を進めながらその状況を見てということになっております。市民部の方でございましても、集約化をしながら考えております。その中で今ご指摘の通り、新たに考え直す必要があると思っておりますので、この策定にあたりましては第2期子ども子育て計画の進捗状況やニーズ実態調査を踏まえながら、新しい現状と課題を踏まえ、引き続き子ども子育て会議でご審議いただき、またパブリックコメントによる市民皆様のご意見を伺いながら、子ども施策の取り組みを迅速かつ確実に進めることができるものとなるように進めてまいりたいと思います。そしてその内容につきましても、市民の皆様に分かりやすくお示しめし、子ども施策の取り組みを迅速かつ確実に進めることができるように進めてまいりたいと思っております。ご指摘の通り、ご質問の通り、考え直すということは非常に大切だという認識のもと、計画の策定は進めております。最後に4番目でございますが、これにつきましては集約いたしますと、子育て政策にかかる資料が限定的にしか公開されないのは適切ではない というご質問でございます。まずもって、子ども子育て会議につきましては、会議の判断により公開されているもので、会議録、議事録 を確認するための情報公開請求手続きはおおむね必要のないため、今まで窓口での閲覧ということにしておりましたが、今回のようなご指摘もあることでございますし、誰もが容易にアクセスできる方法については、ホームページの掲載等可能なことを検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。また、パブリックコメントの結果につきましては、これまでホームページや1ヶ月程度の掲載期間をもってお知らせをいたしておりました。この件につきましても、パブリックコメントに限らず、議事録、計画書、それから市の方針も含めまして、子育て政策を市民の皆様により分かりやすくお伝えできるように努めてまいりたいと思いますので、今後ともご意見をお聞かせ願いたいと思っております。以上です。
はい、議長。
上村議員。
はい、ご答弁いただきました。おおむね、私の希望に沿う答弁になっているように思っておりまして、今回ですね、最大限いろいろ考えていただいたんだろうというふうに思っております。ありがとうございます。そうですね、もう先に幼稚園から行きましょうか。幼稚園ですね、教育長の答弁で、これからですね、保護者説明会と幼稚園の方、今始まってまして、その状況を見ながらこれから、市民部と協議をしていくということでございました。2年前にですね、私、質問した際に、令和6年3月、まではこのままでというふうなお話で、で、それから、統合に向けて、協議をしてまいりますというふうなことでありましたので、今がこの時期なんですね。で、その状態のままが今の状態ですので、まさしくこの状態が維持されているということでございますから、適切にですね、動いてきているんだなというふうに思っています。それから今後の方針を今確認をいたしました。その中で、保護者説明会の状況を鑑みて、これから市民部と協議ということでございますから、そのままですね、進めていただきたいと思っております。よろしくお願いします。一つ意見なんですが、この子供、関係の施策が今、こういう状態でございますけども、幼稚園の保護者様からですね、次の認定子ども園の計画が決まってるんだったらば、すぐに賛成して、もろ手を挙げて OK だよねっていうふうに言いたいという方もいらっしゃったんですね。要は、今この状態、つまり認定子ども園の計画がない状態で、統廃合だけ進めていくっていうことが、本当に大丈夫なんだろうかという不安があるというふうなことも、聞いております。ですから、早急にですね、認定子ども園の計画を、作っていただきたい。認定子ども園できるのが一番いいんですけども、計画検討ですね、こういったことを早く進めてほしいというふうなことをですね、若い、お父さんお母さんたちは思っていらっしゃるようでございますので、市としてもですね、そこは考えていただきまして、なるべく早急にですね、認定子ども園が出来上がるような方法を考えていただきたいというふうに思っております。幼稚園はこれで大丈夫です。このままですね、聞いていただきたいというふうなことで、丁寧に説明をしていただきたいと思います。そして、まず、今度市民部の方ですね。こちらの方は、26年答申の方ですけども、今ホームページ見ますと、どうしてもですね、26年の答申が、紙として出てまいります。で、これを見ると、やっぱり、10年前のものが見えるということで、10年前の考え方なんですね。で、私もですね、そう見てまして、で、これよくできてるなと、よく考えられてるなと、思ってます。それでいろんなことに配慮されて、当時の方々ご苦労されたんだろうというふうに思います。そして、その中の話としましては、幼稚園については、施設整備をしながらの、勝本は下水幼稚園に、芦部町は瀬戸幼稚園に統廃合するというふうに書いてありまして、あと、碧地保育園については、五の浦幼稚園に統合し、幼稚園型認定子ども園、あと、通園バスもありまして、これは導入検討しますとなってて、あと、給食センターの活用というのもありまして、活用して、給食 センターから運ぶというふうなことも提案されているんですけども、でもまあ、この内容等はですね、やっぱり時代に沿わないんだろうということで、今結果的には、この形になっていないと思うんですね。で、この方法を、今見た方が、もうこうなるんだというふうなことはちょっと勘違いしやすい状態になっているのかなと思われますので、まあ、今の状態でですね、26年の答申がどういうふうになっているのか、どこかで、ちゃんと分かりやすくなっていればいいんじゃないかというふうに思って今回質問させていただきました。で、答弁では、これをですね、分かりやすく表現するということになりました。まあ、今第3期計画も含めて子ども計画策定中でございますので、その形を示しながら、今回のその子ども計画に反映するように分かりやすくするということでございましたので、そこはですね、きっちりやっていただきたいと思います。ご答弁、ここについてはですね、感謝を申し上げます。この方向で進めていただきたいと思います。で、最後の4番目、まあ、今、情報公開請求しないと出てこない議事録等ですね、資料についても、一部開示しかされていませんので、これも、ホームページ等、可能なことを検討していくということでありました。私もですね、無茶を言うつもりはございません。全くそういった、できないことをしてくれというふうなことを言っているわけではなくて、やっぱりその、出せない話もあると思います。ですから、出せることを出せないことをよく考えていただいて、出せる範囲で、可能なことをやっていただきたい。その気持ちも、組んでいただいているんだろうというふうに思っております。そういう意味では、今回のこの4番目の答弁につきましてもですね、納得するところでございますので、よろしくお願いいたします。で、補足なんですけども、これはですね、今度、秘書にお伺いしたいんですが、市民部長の答弁に限らずですね、この情報公開の考え方といいますのが、今はたまたまですね、その子育て関係の話ですので、まあ、パブリックコメントでありますとか、政策、子ども子育て会議の話ではあるんですけども、市政全般にわたりまして、情報を市民と共有する必要があるだろうと、思っています。まあ、今年のですね、今年の4月には、自治基本条例が新しくなりました。その自治基本条例の第4条と、第19条の方には、その市民との情報共有ということが期待されています。特にですね、まあ、町づくりに関する情報を共有すると。で、町づくりと言いますのも、その町づくり協議会という話ではなくて、まちづくりの定義といいますのが、持続可能な住みよい地域社会を作るためのあらゆる取り組みとなっております。で、このあらゆる取り組みは市はやっていると思いますので、この第4条の、自治の基本原則、市民、市議会及び市長等は、まちづくりに関する情報を共有するため、公共の福祉に反しない限り、互いに情報提供に努めること、そして第19条、情報公開で市民に対し積極的に情報提供を行うものとするとなっておりますので、この点につきまして、市の職員さんに周知、当然ながら市の市民の方にもですね、このことを周知していただきまして、まあ、市民と市でですね、情報を共有しながら建設な意見に向き合っていけるように、努力をしていただきたいと思っております。そこについての市長の見解をいただきたいんですけども、いかがでしょうか。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えさせていただきます。まあ、議員がおっしゃる通りですね、市民の皆さんと情報を共有することは必要だと思っております。で、先ほどの山内議員の中にもありましたけれども、まあ、時代が変わって、本当に今厳しい時代と思っております。まあ、私も今回、まあ、一緒に前ということで、スローガンとしましたけども、まあ、行政だけでこの時代を乗り越えることはできないというふうに考えております。そのために、やはりまず知ること、これは非常に重要だと思っております。まあ、まず知って、よく教育でもありますけど、まず知って、そして学んで実践する。この入り口が知るというところでありますので、先ほど上村議員がおっしゃったように、まず知っていただくこの努力につきまして市として積極的に行っていきたいと思っております。まあ、そういった意味で、まあ、今回のこの 子ども子育て会議の話だけではなくですね、全体的にこの広報広聴に力を入れてまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、議長。
上村議員。
はい、市長からも、まあ、力強いお言葉をいただきました。広報広聴力を入れていただくということで、市と、市民がですね、寄り添って、お互い寄り添ってですね、同じ情報を共有しながら前に進んでいく、そういった姿勢を、これからもね、言っていただきたいと、願っております。一番目の質問につきましては、ほぼ満額回答でございましたので、私はこれで以上にしたいと思っております。続きまして2番目の質問に参ります。2番目に、指導助走や高枝伐採の市民負担軽減をということで質問させていただきます。人口減少と高齢化で指導の、まあ、指導ですね、助走作業とか高枝伐採が自分たちでできない地域が増えつつあります。対象指導も部分的に返上したいという要望も複数の自治公民館から出ていることと思っております。これら要望につきまして、了承する場合としない場合があると思われますけども、判断が分かれているところでございます。どういう判断をされているのかお伺いしたいと思っております。また、市民の負担軽減策として、農業機械銀行との連携ができないか、工夫の余地はないのか等の見解を伺いたいと思っております。よろしくお願いします。
平本建設部長。
8番、上村議員のご質問にお答えをいたします。指導管理の要望に対する判断基準と市民の負担軽減策として農業機械銀行との連携の2点のご質問でございます。1点目の指導管理の要望に対する判断基準はそのご質問でございますが、要望に対しその都度課内で協議を行い対応の可否を判断をしておるところでございまして、議員がおっしゃられます明確な基準というところまでは設定をしていない状況でございます。2点目の市民の負担軽減策として農業機械銀行との連携などできないかというご質問でございますが、議員ご承知の通り指導の維持管理につきましては地元の自治公民館のご協力を得ながら維持管理に努めているところでございます。改めて市民皆様の日頃のご協力に対し深く感謝を申し上げます。また市民の負担軽減の側面から1級2級の幹線道路並びに主要な観光道路につきましては毎年度農業機械銀行に維持管理を委託し適宜伐採作業等を実施していると状況でございます。しかしながら多くの自治公民館におきまして人手不足等により指導の除草作業等に苦慮している状況であることは認識をいたしております。指導の総延長は1337キロと非常に長いことから、すべての路線を農業機械銀行に委託するということはできませんけれども、今後も継続して農業機械銀行との連携を図るとともに、地元自治公民館の負担軽減策といたしましても、現在実施をしておりますバックホー、タイヤショベルの補助金に加え、トラック等への補助につきましても、すでに検討をしているところでございますので、ご理解いただきますようお願いをいたします。以上でございます。
はい、議長。
上村議員。
はい、お答えいただきました。この問題については私ですね、4年前に質問をさせていただいてまして、まあ、つい最近かと思ってたらもう4年経ってたんですね。で、4年前の答弁では、研究するということでございました。で、まあ、今日はですね、その研究の成果をですね、聞きたいということで、楽しみにしていたわけなんですけども、ちょっとその研究をした、経過としましては、あまり進んでいないのかなというのは、私の持った印象です。で、 まあ、4年前の話の時はですね、そのやっぱり、もう高齢化は当然ですけども、病気の方もですね、出ないと、まあ、仕事にならないというふうな、まあ、また逆に出ると、仕事に邪魔になるとかっていう話もあったりしてですね、結構、まあ、作業に対してはいろいろな、まあ、話が、市民の間であって苦慮しているというのは、まさにその通りなんですね。で、まあ、1300キロほどのですね、市道があって、そのうち当時の話では約2割、240キロ程度の市道について道作りをお願いをしているという話だったと思います。確か、240キロですね。どうぞ、はい。
平本建設部長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。先ほど4年前のご質問ということでございました。その当時上村議員の方からは年齢とかそして、公平性の面でも研究をしていただきたいということのご意見もいただいていたところでございます。まず最初に、地元管理委員長でございますけれども、1337キロのうち地元自治公民館で管理をいただいている延長が1065キロ、全体の8割に、約8割ということになってまいります。また、上村議員からの前回のご質問の中でこの年齢の構成であったり、公平さ、平等性から、研究をしてほしいということでございまして、市としましても研究は重ねてまいったところでございます。維持管理業務につきましては、まあ地元の負担の軽減のために、どのような方策が取れるかということで、研究をしてまいりました。そしてまたメーターあたり今16円の地元への助成をさせていただいておりますけれども、地元の労力の軽減とそしてまたこの単価の見直し両面につきましてもですね、研究をしてまいりましたが、現在のところでは、地元皆さん方のご協力に対しできるだけその労力の削減につながるようなそういった助成に対してですね、力を入れていこうという考えで、進めているところでございます。
上村議員。
はい、議長。失礼しました。2割の方ではなくて8割の方に、まあ、自治公民館に委託している、まあ、委託というか協力願いしているという状態だということでございますね。それですね、1065キロが、作りの対象になっているということでありまして、で市民の方も、まあ、これに応えようということで、頑張ってやっているわけでございます。で、まあ、まあ、自治公民館もいろいろありまして、大きいところから小さいところ。で、まあ、その人数もそうですけども、まあ、範囲が広いとか狭いとか、延長が長い、短い、ありますので、まあ、そのたまたま住んでいるところの場所に応じて、作業が1日、半日、2日、いろんなところがありますから、せめてですね、その、まあ、その能力の公平性ということで、まあ、ある程度のですね、負担が、かかりすぎているというところは、よく考えていただきたいというふうなことで、当時お願いをしていたわけでございます。で、今最近ですね、言われているのが、もういよいよですね、もう頑張ってやりたいんだけどもできないと。まあ、人口は当然減ってますし、で、高齢化も進んでますので、昔バリバリやってた方もですね、ちょっとやれんばいとかっていう話になってるわけですね。で、あの方ができないとこっちもできんばいとか言って、どんどんどんどんですね、芝居寄せあって、もうほとんど延長、もう年2回なのを1回ずつにしようとか、そういった話にもなってきてるわけです。なので、まあ、返上したい。まあ、責任持てないよと、市の方に返上して、なんとか市の方で管理してほしいというふうな気持ちも出てきてるわけですね。で、その気持ちはよくわかります。なんとか責任を全うしたいけどできないという状態でございますので、それについて、まあ、やっぱり分かったと言われてる場合があったのと、いやいや、もうちょっと頑張ってくるというふうな綱引きをしているところがあるということをお伺いしまして、で、どういう場合に、じゃあ、了解があって、返納できてですね。で、どういう場合でできないのかっていう話がちょっとよくわかんないなっていう話で今回質問してるわけですね。で、まあ、ケースバイケースでしょうから、まあ、確かに難しい問題だと思います。で、 まあ、結局はですね、そういった負担が住民に行っているということをよく認識していただいて、さらに研究をしていただいてですね、さっき私が言いました農業機械銀行ですね、まあ、昨日のお話も山口議員からもその農業の方で、頑張ってくれという話があったんですが、それはそれで理解できます。ただですね、農業の方の、受託というのも減ってるんじゃないかと思います。その中で、その、仕事が減ってるからということじゃなくてですね、逆に道路管理の方の仕事とか増えていくべきじゃないのかなと。そういって、シフト、お金もですね、人もシフトしていって、全体のバランスとしてはですね、農業機械銀行というのをしか持ってますから、ここを使ってうまく指導の管理とかもですね、できないかっていうのを工夫できないかということで、今回質問させていただいてるんですね。そこの研究がどういうふうに進められてきてるのかっていうのがあったら、ちょっと教えていただきたいんですけども。
平本建設部長。
上村議員の再度の質問にお答えをいたします。機械銀行との連携でございますけれども、現在までも少し町ではですね、機械銀行との連携を図りながら、この仕事の維持管理に努めているところでございます。現在毎年、機械銀行と指導の維持管理業務をですね、管理委託を行っておりますけれども、年間約3500万円。で、そのうち機械銀行の方で、1級、2級、そして通学路の伐採をしていただいておりますけれども、延べ50路線、約61キロ、60キロを超える距離においてですね、伐採等を行っていただいております。また、日頃の指導の管理、そして、軽微な補修等についてもですね、機械銀行さんの方で、補修を随時行っていただいているような状況でございまして、指導の今の適正な維持管理、まあ、十分と言えるかどうかわかりませんけれども、お維持管理に努める中ではですね、機械銀行さんの多大なご協力をいただいているという状況でございます。それで今後もですね、今議員が言われますように、指導の延長がこれだけ名号ございます。機械銀行さんの、まあ、可能な限りですね、指導の管理につきましてはですね、機械銀行さん、そしてまた、市内の業者の方の、そういったところのバランスもございますのでですね、その辺は適正に、こちらの方でもですね、考慮判断をしながらですね、お願いをしていきたい、適正な管理に努めていきたいと考えているところでございます。以上でございます。
はい、以上。
上村議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。ですね、可能な限りということでますので、それでいいと思うんですね。で、しかもその民業圧迫っていうのはやっぱり良くないですから、民業圧迫しない限りで、可能な限り、してですね、この除草作業、伐採作業ですね、機械銀行さんと協力、まあ、お願い、連携して、なるべくやっていただきたいと思っております。まあ、これ以外にも方法があると思うんですね。で、私、まだ他にも探してまして、方法を。まあ、いろんな他市の状況とか見ますと、まあ、アイデアはいろいろありました。まだちょっとお話できてませんので、今後私提案しましてですね、市民が軽減できる方法というのを、持ってまいりたいと思ってますので、またお話で乗っていただければ助かります。まあ、今日はこれでですね、機械銀行さんの件については連携を可能な限りするということでございますので、やっていただくというふうなことであれば、頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、それと軽減からですね、負担軽減、の話は、公平になるようになるべきですね。よろしくお願いいたします。今後も続けて研究をお願いいたします。そして、3番目に参ります。3番目がですね、企業版ふるさと納税の充実をということで、質問をさせていただこうと思っております。市長公約の中では、企業版ふるさと納税を合わせて、ふるさと納税で30億円の達成を目指しているということでございました。現在、企業版ふるさと納税の専属職員が一人だということで伺っております。このままでは、民間の都合に合わせた対応ができずにですね、せっかくの機会を失う機会も性もありますので、応援しておりますのでですね、体制の強化の方よろしくお願いしたいということで、質問させております。まあ、ちょっと今、簡単な説明になったんですけども、この対応されている一人の方 か、出張等行かれたりするとですね、ちょっとやっぱ手薄になってるのかなというところが見受けられましたので、対応の方をお願いしたいというわけでございます。答弁よろしくお願いいたします。
篠原市長。
上村議員の企業版ふるさと納税の件について、お答えさせていただきます。企業版ふるさと納税制度は、まあ、議員もご承知の通り、最大9割の税額等控除があるとはいえ、企業の負担も当然1割発生いたします。まあ、このようなこともありまして、これまで本市ではご寄付いただきました企業につきましては、代表が本市出身の企業の方、またエンゲージメントパートナーなど行き師と関係性の深い企業に限定されているという状況であります。本年度につきましても主要施策の実現や一般財源の歳出抑制のため企業版ふるさと納税の寄付獲得目標を対前年度比3倍強にあたる1億円を掲げておりまして、現在取り組んでいるところでございます。先ほど議員の方より1名とありましたけれども、主担当として係長の方がおりますが、当然課長また担当者のこの3名で業務に当たっております。まず企業から寄付があった場合ですね、の流れを簡単にご説明させていただきます。寄付の方法は主に2つありまして、最も多いものが現金による寄付となっております。で、こちらは企業の意向に合致する事業をこちらからご提案しまして、企業の希望されるタイミングでご寄付をいただいている状況でございます。二つ目が物品による寄付となります。この場合につきましては、現金寄付の流れに加えまして、内閣府への確認が必要となる場合が多くあっておりまして、ここが一定の時間がかかっているというところになっております。現状としまして、寄付機会の創始とならないよう企業のご提案やご要望に対し丁寧かつ速やかな対話もとより良好な関係性の構築など担当課におきまして対応しておりますが、引き続き適切な対応に努めてまいりたいと考えております。なお、この企業版ふるさと納税につきましては、東京事務所、また、寄付の使用目的となる担当課とも連携して推進してまいります。以上でございます。
はい、議長。
上村議員。
はい、ご答弁いただきました。そうですね、たまたまですね、私がですね、今回ちょっとこの質問させていただいているのが、私の関係者の方で、壱岐市の方に、寄付をしたいんだけどということをつないでくれって言われたもんですから、それでちょっと私も関わったもんですから聞かせていただいたんですけども、事情としてはですね、その会社側の都合というのが結構あって、たまたまですね、会社として動ける時間帯があって、それで、税理士さんとかも都合もあったということで、会社の動きに合わせた状態で市の方の対応もしていかないとですね、なかなかすれ違いがあったりですね、意見の疎通があったりできなかったりして、ミスマッチで終わってしまうこともあるのかなということがちょっと感じたんですね。で、会社様もですね、やっぱり、気持ちよく寄付をしたいでしょうから、その気持ちよく寄付していくことに応えるにはですね、やっぱり対応としては、なるべく丁寧に、いただけるようにですね、尽くしていくことが大事かなと思ってまして、そのためにもですね、ちょっとのそのミスマッチというのが、損失になるとまずいのかなと思いまして、充実をというふうに思っておりました。今、3名ということでございました。主担当の方いらっしゃるんですけども、やっぱり主担当の方は、いろんなことで忙しい場合があったり、出張があったりですね、すぐに対応できない。で、副担当の方いらっしゃると思いますけども、やっぱりちょっと主じゃないのでですね、不十分なこともあるかと思います。ですから、やっぱりここはですね、3人でいらっしゃいますけども、この制度も期待できるところでありますので、より、充実させていけるように、チームを組んで頑張っていただきたいと思っておりますので、皆さんの方からもですね、 まあ、応援するなりですね、熱く、まあ、処遇改善といいますか、まあ、手厚くですね、ちょっと対応していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっと早いですけども、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。